ハッピーエンジェルミッキーのハッピー研究所。木曜お昼時、腹ペコの皆さん、こんにちは。ハッピー研究所所長のハッピーエンジェルミッキーです。ハッピー研究所ではあらゆる角度からハッピーを研究しています。人の数だけ愛があり、愛の数だけハッピーがある、そんな一人一人のハッピーを大切にお届けしたいと思っております。さて、本日はなんと養蜂家。養蜂家って皆さんご存知ですか？養うに蜂にお家と書いて養蜂家。そんな養蜂家の女性がゲストに来ていただいております。この後すぐにお話をしていただくのでお待ちください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。皆さんこんにちは。お弁当を食べてるお時間だと思うんですけれども、今日は美味しい美味しい蜂蜜のお話をしていただこうと思い、養蜂家3年目名古屋美穂さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。名古美穂ちゃんと私は呼んでいるので、これから名古美穂ちゃんと呼ばせていただきますけれども、まずは自己紹介をしていただいていいですか？
はい、はい、横浜市に住んでいます名古屋美穂と申します。子供が3人と夫1人と、マンションに暮らしていますが、養蜂家になりたくて、清里に修行に行って、で戻ってきて、今また、横浜で養蜂を続けています。
ね、養蜂っていうとなんか最初私例えば美穂ちゃんのお家のご実家 のご職業だったり、まあ、もしくはね旦那様のご実家の、まあ、いわゆる家業なのかなと思ったら、まだね3年目っていうことなので、なぜ養蜂家になったのかと、何でそんな急になったのかっていうのもすごく気になってしまって、はい、今回ねゲストに来ていただいてるんですけれども、じゃあまず、なぜ養蜂家になったのの話の方がいいのかな、
はい、
どんなきっかけが、
はい、はい、一番最初に、ミツバチに私は興味があったわけでも、好きだったわけでも全然なくて、たまたまずっと高校の英語の教員をしていて、教材研究でインターネットのスピーチ番組、テッドトークっていうのがあるんですけど、それで教材研究をしてたんですよね。で、その教材研究もなかなかできなくて、コロナ禍っていうタイミングで授業がポンとなくなってしまって、時間があって、でも学校で勤務はしなきゃいけなくてっていうタイミングで、その人のスピーチをいっぱい聞いてたんです。その時にミツバチってね、私たちのご飯の7割を受粉してくれてる、すごく大事な存在なんですよっていう話を聞いてて、そうなんだ、知らなかった。でそのスピーチの後半が、その大事なミツバチが減ってるって知ってますみたいな、
ちょっと危機みたいな、危機の話ね。
でもここから、どんどん減っていってしまうかもしれなくて、すごく、大切な存在なので、みんなで何とかしていきたいですねっていう、そういうお話だったんです。で私全然そのミツバチが大事だとか、大切だとか、その受粉っていうのは、まあ、理科で習って、種が、花になって、花は受粉しないと実ができないっていうのは、知識としては知ってたんですけど、そこにもちろん昆虫とか風とかいろんなものが媒介して、それを私たちはいただいてるっていう認識がなかったわけじゃないはずなのに、ミツバチが そんなに大事で、しかも、うん、いなくなってるってどうすんのみたいな、
うん、
でその瞬間に一番最初に思ったのが、うんうん、私子供3人も産んじゃったんですけどみたいな
まあ未来はね、
そうですね、うんうん、だからこれから私たちが食べられなくなる可能性があるとして、うん、そんなの困るし、うん、こんな大事なこと私なんでインターネットでしかもたまたま偶然知っちゃったみたいな、
うん、
みんな知ってたの私知らなかったんですけどみたいな、
うん、
衝撃があって、うん、とりあえず学校に行ったので、うん、学校の周りの人たちに、うん、あの私こんなこと知っちゃったんですけどみんなってこれ知ってるんですかって聞いたんですよ、うんうんうん、ちょっと小さな声でで、したらはみたいな感じで帰ってきて、うん、ミツバチが何みたいな感じだったんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、あの理科の先生は当然わかってるし、うん、まあ、もうそうだよねみたいな、うん、いやじゃでもなんかいなくなるって言ってるんですけどみたいな、
うんうんうん、
本当みたいなそういう感じで、うん、誰もなんていうかこう同じノリで、
うん、
へーっていう人いなくって、うん、でちょっとじゃあ話させてくださいみたいな感じで、うん、ミツバチが7割から8割の受粉になっていて、
うん、
この20年間で、うん、あのどんどん減っていて、どんこっから先も、うん、あのいなくなっちゃうかもしれなくて、そうしたら私たちご飯が食べれなくなるかもしれないっていう話すらここで言ってるんですけど、それって、うん、そうだとしてたら、うん、みんななんで知った上でどうしてるんだろうみたいな、
うん、
なんかもうどうしたらいいのか分からなくって、うん、一人でパニックだったんですよね、
うんうんうん、
でとにかく知らない人、知ってる人いるのかなと思って、うんうん、まあ、会う人会う人にこの話してたんです、
うんうんうん、
でそれがたまたま次の日ぐらいとかで、うん、であの生活クラブっていう、うんうん、あの生協の、
うんうん、
お茶会というか座談会みたいなのに行った時に、うん、やっぱりそういうあの食べ物に対して意識の高い人たちだから、うん、ここに行ったら誰かは反応してくれるだろうと思ったら、やっぱりミツバチっていう反応しかもらえなくて、これやばくない私たちって思ったのが一番最初のきっかけ で、
うん、
でなんかとにかく人に言いたいっていうか、うんうん、言わなきゃっていう、
伝えなきゃみたいなね、
そうなんです、そうなんです、うん、でその時にその、うん、聞いてくれてた人が、みほ、うん、ちゃんそのテンションでこのこと喋れるんだったら、うん、もっと多くの人に言うべきなんじゃないみたいなことを言ってくださって、
うん、
みたいな、
うん、
別に私これで何かをしたいわけじゃなくて、うん、とにかく誰かなんかこうもうちょっと反応してほしいだけなんですけどみたいな感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
その時に、うん、あそうですねって言ってたんですよ。
あ
気づいたら
もう口から勝手に
ってやつです、
うん、
を初めて経験して、うん、でじゃあ分かりましたやりますって言って、うん、そしたらその場でその人がこの週末に、
うんうん、
あの地域の彩りフェスタっていう戸塚のお祭りが、うん、マルシェみたいなのがあるから、うん、そこで言ったらいいんじゃないって言って、私知り合いいるから、うん、あの連絡してみるよ、うん、今からでも入れるかもしれないって言って、
うん、
2日後のマルシェにその場で申し込んだんですよ。
2日
あの2日、まあ、週末、その週末
賞味1日ぐらいしかないというやつ、ね、
です、うんうん、でもそんなのやったこともないし、うん、教員だからなんかこう、うん、物販もできないじゃないですか、
うんうん、
公務員なので、
うんうん、
でだから何するんだろうと思いながらもう分かりましたって言ってるんですよ、
うん、口からは言っちゃうみたいな、
そう言っちゃってと思ってたら、うん、その隣の人が、うん、ねハニーさんが同じこと言ってるよって、ハニーさんって、あの人は船橋康樹さんですねって、私ホームページで見たことがありますっていうあの方がいらっしゃって、
うんうん、
その方も養蜂家でミツバチが大事だよっていう活動をずっといろんなところでされてる方だったっていうのは知ってたんです、
うんうんうん、
でその隣に座ってた方が、じゃあ私うちに、うん、あのパンフレットがあるからみほちゃんとからポスト入れとくねって、ね、生活クラブってみんなご近所さんなので、
うん、
基本的に、
うんうんうん、
入れとくねって言われて、うん、あじゃあお願いしますなんつって、
うん、
言ったら次の日に、うん、こう1枚がペラーっとポストに入るかと思いきや、うん、ドサッと来たんですよ。
なんでなん
でドサッと
お
あこれ配れってことかと思ってそのマルシェにこのドサッともらったパンフレットと 私がその やばいと思ってから書き集めて読んでいった本、
本をね、
いっぱい並べて、ミツバチこう通りすがって目が合う人にちょっとミツバチ知ってますかみたいなでこの船橋康樹さんっていう人が、あのプーさんに、あの大好きな蜂蜜食べれなくなっちゃうかもよ、蜂蜜ミツバチが作ってるからミツバチが今減ってるから、一緒にプーさん助けてっていう手紙をディズニーに送ろうっていうプロジェクトのパンフレットだったんです。
なるほど、おお面白い。
そうで、だからそのパンフレットとともにお絵かきコーナーみたいなの作って、そこでこうそこあの夫と娘が共同作品で、なんかポストを作ってくれて、段ボールで、
あらいいですね。
そうでそこにこう書いたのを入れてってくださいっていうワークショップやったんですよ。
すごい、それ1日で用意したってことでしょ。
そうですですね、もう作ったのは私じゃないですけどそう、
さすがさすが。
そうで、それをやって、でその場でこのあのミツバチのプロジェクトにぜひ募金をしてくださいって言って、見ず知らずの人にその、 あのハニーさんっていう人に募金全額するんでお願いしますって言って、であの郵送費、あのそのみんなに書いてもらった手紙の郵送費だけを除いて、2万円ぐらい集まって、それを郵送しました。
へ、それがもう一番初めのその養蜂家としての養蜂家への道の一歩みたいな、
ね、活動ですね。ミツバチを広めるための活動っていう感じですかね。
そうか、
それがきっかけでした。
でもそこまですぐなんていうのかな、で多分人によってはね1ヶ月ぐらいかかるものを1日で、まあ、家族総出でやってもらったっていうのもね。
そう、そうで、なんか結局その時に私、もし普通の時だったら絶対頭の声がそうやって言って、いやいやいや無理でしょみたいな、やったことないことだし、2日後とか3日後とか なしなしって頭の中では聞こえてんですよ、ちゃんと。だし週末はもうとにかく育休明けの年で、5分でも長く寝てたい、週末なんかなんか別のことなんか無理っていう状況でずっと来てたのに、多分その1ヶ月ぐらい前から腸活してたんですよ、なんか デトックスしたりとか、あのファスティングしたりとか、なんかそういうことをしてたんですよ、
それじゃないか、そう関係なくね。
そう、
あら、
で寝起きが割と楽になってたんですよね。
ちょうどね1ヶ月ぐらい体ね、30年
変わり始めて、だから起きた時にっていう朝の目覚め方をしてなかったのが、多分そういう行動を起こすっていう準備になってたんじゃないって今思ってるんですけど、もうその時はもう何にも分かんないですよね。今振り返ってみたらそこが多分転機だったんじゃないかなっていう感じです。
じゃあそんなね、ハニーさんへのまず募金を送って、でその後はどんな活動をしたんですか。
でそのもうそれ別にそこで終わってなくて、会う人会う人にちょっとミツバチのこと知ってますって私たちいなくなると困る存在なんですけど、いなくなってるって知ってますって言って、みんなにこのパンフレット持ってって、ペラーっていうのをこうやって配って、私何やってんだろうなってこう頭のどこかでは思いながら、でもなんかもうそれをやるしかないみたいな自分になっていて、そういうことをしていたら、そのうちの1枚がお友達のお友達に渡って、それを知った人が、なんとハニーさんに連絡を取ってお話し会を、でズーム全盛期だったので、ズームでお話し会するって言ってるよって、興味あるんじゃないって言ってつないでくださったんですよ。
あらすごい。
そうで初めて生っていうか、ズームのハニーさんのお話を直接聞くっていう機会を得て、聞いたら、っていう、なんか自然界のお話をたくさん聞くことができて、でもうますますミツバチに興味が出て、で会いたいと思って、でそのお話し会の感想と一緒に、なんかあのリアルのお話し会とかどっかその辺でやってないですかみたいな、全国を回られてるっていう話だったので、なんかこう近日中にそういう予定 あったら会いに来たいと思いますって言ったら、うん、清里にリトリートはどうですかって言われて、うん、行きますって言って。
リトリートって何？
リトリートっていうのは、うん、あの自然の中に入って、うんうん、その自然とつながるっていうことを体感するみたいなことを、うんうん、ハニーさんが清里でやってるよっていうのを教えていただいて、うんうん、じゃあそれに行きますって言って、うん、でも私なんかこう何がどういう風になってるのかよくわかんないんですけど、うん、でもなんかこれ一人で行くんじゃなくて家族で行かないと私帰ってきた時に説明ができる気がしないと思って、
うんうんうん
うん、で夫に、うん、あのその12月の末のお話し会で1月なので、うん、もう1週間ちょっとぐらいしかないんですよ、
うん、
でちょっとあのこういう事情で、うん、清里に旅行に行きたいんだけど2泊3日でどう、うんうん、って言ったら、まあ、予測通りのはあ、なんで正月で混んでる道路で、うん、しかもさらに寒いところに行くの、
うん、
みたいな。いやもうなんかお正月明けたらまた仕事なんだからゆっくり休ませてよって言われたわけですよ、うん、まあ当然ですよね、まあ、みたいな、まあね、まあうん、うん、分かる分かると思いながら、うん、でもとにかく行かなきゃいけないのっていうので、ちょっとお願いだからって言って、私そんなお願いしないので、うん、基本的に、
うんうんう
ん、なんかえみたいな感じで、うんうん、お願いまでするんだったらまあしょうがないなみたいな感じで、うんうん、行ってあげてもいいけどみたいな感じで、うんうん、とにかく来てくれることになって、もうそれだけでいいですみたいな、
うんうん、
まあ、あとは行けばなんとかなるんじゃないかなと思ったら、うん、やっぱり行ったら、うん、ああ来てよかったわって言って、すごくリフレッシュしたって言って、うん、ハニーさんの話も良かったし、うん、って言って、うんうん、なんと2泊3日のところ1泊で帰ってくれたんですよ。子供連れて帰るからって言って、うん、先に、うんうん、え私置いてかれてどうすんの、電車で帰ってくればいいでしょみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でもおかげでゆっくりハニーさんとお話しすることができて、うんうん、なんかこうより深い話を聞けたっていう時間が持てたんですよね、うん、それで、で帰るときに弟子入りさせてくださいって言って帰ってきました。
そんな衝撃的な前半がそんな衝撃的な前半ですが、後半ドキドキでちょっと一回、
はい
はい
はい、
トークライブレディオ夢の種。
弟子入りさせてくださいって言ったね、なごみほちゃん。その後どうしました？
はい、弟子入りさせてくださいって言ったら、うん、私めちゃくちゃ緊張してたんですよ、
うんうん、
で弟子にしてくださいぐらいの感じで多分あとですっごい笑われたんですけどで言ってしたらお返事がいいよだったんですよ
軽い
本当にはいみたいなぐらい軽くって、うん、でもやっぱり今まで土の時代でこう確たるものがないのにその弟子をね、うん、取るなんてっていうことは考えたこともなかったんだけれども、
うんうん、
でもなんかこれからの時代はすごく仲間が大事になってくるかもしれないと思ってるって言ってくださって、うんうん、でいいよっていう返事につながったらしいんですけど、
じゃあもうそのハニーさん自身も今まで弟子は後に別に特にはいなかったっていうか、まあちょっとはいるけどそんなに取るって感じの人ではなかった。
そうなんですよ。
あら、
そう。
いやでもだってそんな2日間ね、のまあねズームで来て、うん、であのまあその自分に会いに来てくれて、ましてや、まあ、旦那さんの許可というかね、一応こういうことしてるって認めてくださって、で最後には弟子入りさせてくださいって言われたら。いいよって言っちゃうねきっと
なんか多分そういう勢いがすごかったんだと思うんですけどもうそれで、うん、そのハニさんが集めた仲間っていう人たちが、うんうん、いろんな各地からそれこそ世界中から集まってきて、うん、日本人の方たちなんですけど、うんうん、Zoom につながって、
うんうん、
あの週に1回ハニーテっていうミーティングをするようになったのが、うん、その年が明けて2020年かな、
うんうん、でちょっとコロナになる前、
あ、21年
21って、ね、
うんうんうんうん、 ですね、うん、っていう感じでやってたんですけど、うん、でズームはすごく面白かったし、うん、興味深かったんですけど、うん、いや私なんとかしてこうミツバチとこう関係を作りたいと思ってたんだけどなって思い始めて、うんうんうん、こうズームじゃミツバチできないぞと思って、うんうん、あの清里に行ってもいいですかって言ったのが2月です。
早いね。もうちょっとかなと思ったら1ヶ月ぐらい、ね、
1ヶ月でした。で、もうでそうなったらもう行くしかないじゃないですか、うん、で3月に2回清里に行って、うんうん、1回目は物件見せてもらって、うん、2回目に契約、うん、4月の2日に清里入りっていう、
学校は
学校は12月に辞めますって言いました、
うん、もう辞める気満々だったんだね。
あ、辞める気満々じゃ全然なかったですよ。
あ、たまたまちょっともうそのちょっと1回12月で辞めようっていうのは別に別件で辞めるつもりだった
けど、なんかその辺自分の中でもあんまりよく分かってなくて、でももう言うタイミングは逃してたんですよ完璧に。あの秋の初めの頃にやっぱりその年、うん、次の年の、うん、あの任期の赴任が次のところに決まるっていう、うんうん、結局私5年間その同じ学校に行って、うんうん、次も確実に転勤だったんですよね、うんうんうん、でじゃあもう転勤どこになるのかなぐらいの気持ちで行って、うんうん、でもなんか気づいたらもう次の年にまた今までこう子育てをして育休産休をしながら続けてきて、うんうん、でようやく慣れてきてでここからまたこう、うんギアをトップギアに入れ直してすごい頑張んないと新しいところでやっていけないなと思って、うん、なんかそれをもう頑張れるかな頑張れないかも、うん、やりたくないかもやれないみたいな、
うん、
やめるみたいな、うん、感じでわーっとこう思い詰めてやめますって言ったんですよ。
なるほどね。まあ、それはでも本当にミツバチちゃんとは特には関係なく自分の思いで
一、う
ん
う
ん、回ちょっとここ私の仕事はここはおしまいって思った線引きだった、
うん、そうなんです。タイミング的になんかそういう風に重なって、でその時も結局私ちょっともう一回仕事辞めようと思ってるんだよねって言っても誰も止めなかったんですよ、
うんうん、それをきっと頑張ってきたっていう証拠だよね。
なんですかね、で結局養蜂をやりたいからって言っても誰も止められなくて4月に一人で清里入りしました。
そっか、もうなんか養蜂が今までのこの美穂ちゃんを作ってきたものをガラリと変えてでもやるっていうことにつながったってことは使命だ、使命なのかもしれないね。
いやまだこう確信に迫ってきてはいなくて、でもとにかく今はミツバチとの関係を築いていかなきゃいけないっていうのだけはなんかこう自分の中にあって、うんうんうん、そのためには一番最初は養蜂箱を置くところからやりたいと思ってそれはやってたんですよ。でもうんともすんとも言わなくて、で結局、待ったら入るもんでもないのかと思って、で養蜂箱買ったところがイタリアだったんですけど、なんかこれだったら簡単にできそうみたいな、あのお手軽なのかなと思ったら全然お手軽じゃない、クラファンで作ったなんかこう普通じゃない養蜂箱を買っちゃって、
あでそのクラファンといえばね、はい、あれでしょ、こう美穂ちゃんもクラファンをね、はい、今度やるっていうふうにね聞いて、はい、ちょっと、はい、そっちのお話も聞きたいけど、はい、先に、はい美穂ちゃんのクラファンも気になるから、
はい、
うん、話も聞かせてもらってもいいですか、はい、
そのクラファンは、ミツバチのことを知らない人がやっぱりすごく多いと思うんです、私も全然こう何十年も生きてきて、ミツバチがそんなに大事だって知ったのつい最近で、この世界に飛び込んだので、でも知れば知るほどミツバチの世界ってすごく奥が深くって、ミツバチって本当すごいなっていうのと、で蜂蜜も素晴らしいし、なんかこうもっとみんなに伝えたいっていうその思いで、こう養蜂をみんながしたらいいのにって思うんですけど、なかなかそれもいやいや無理でしょっていうのも分かっているので、なんかこうみんなのこう養蜂をやりたいとかミツバチのことをもっと知りたいっていうふうに思ってもらえるような、あの 画というか、うんうん、企画として、うん、そのクラファンをしたいと思っています、うんうん、それで、うんうん、私がミツバチを増やしていくっていう活動をさせていただけたらなっていうふうに思っていて、うんうんうん、で応援してもらった人たちに、うんうん、あの終わりというかその1年の終わりに、うんうん、あのそのミツバチからあのお裾分けしてもらう蜂蜜を、うん、あのお届けするっていうようなクラファンを今考えてます。
じゃああれだね、もうみほちゃんを応援しながら、まあまあ、応援しながらというかみほちゃんを通してミツバチをこう育てるというかね、育ててもらうんだね、託すんだね。
そうですそうです。
いいね、すごい素敵素敵、
うんうん、なんかミツバチの幸せっていうのが、うん、私たちの幸せにつながってるって私は思っていて、ミツバチは環境指標生物っていうふうにも言われていて、ミツバチが快適に、うん、幸せに暮らしてる環境っていうのは、うん、人間にとっても暮らしやすい環境だっていうことを言われているんですよね、
うんうんうん、
でだからミツバチが幸せになれば私たちも幸せになるっていう思いで養蜂をやっているので、あのそういうミツバチの声というか、うんうん、を届けていきたいなっていうふうに考えています。
いつから始めるとかもう決まってるの？まだ
今予定してるのは12月です、
うん、今年のね、
はい、
あら、じゃあね
来年に向けてっていうところでやりたいなっていうふうに思っています、
うんうん、ね、そうか。じゃあもうこの番組、あ、この番組はちょうど12月7日の放送だから、もうその頃にはね、もしかしたらクラファン始まってるかもしれないですね。
そうですね、リリースできるように今頑張っているところです、ね、
うん、わ、楽しみ。私も応援しています。
ありがとうございます。
うちの、ね、主人がね、くーちゃんがね、うん、あの蜂蜜大好きなんで、どうにかねうちにも養蜂箱欲しいって言ってみようかなって
ぜひぜひお願いします
ありがとうございます。あ、もう今日ねあんまり時間がなくてあれなんですけれども、やっぱりねこう最後にこうミツバチ、まあ、だけではなくてね、みほちゃんがこうリスナーの皆さんに伝えたいことがあったら、ちょっとお話最後に一言じゃないけれども言ってもらってもいいですか？
はい、はい、さっきも言ったようにミツバチの幸せは私たちの幸せにつながっていると思います、うんうん、でミツバチが今日も一生懸命飛んで蜜を集めてるなとか、うんうん、あ、今日は風が強いからミツバチは飛ぶのが大変だなとか、ミツバチっていう存在が、うん、自分にとって身近になると、うん、自然を感じられるようになって、うん、その自然を感じるっていうのはやっぱり私たちが、うん、五感を使って感じていくものだなっていうふうに思っています、
うん、
その風のそよぎだとか、うん、光の加減だとか、うんうん、蜂蜜を味わう時の舌の感触だとか、うん、モフモフしたミツバチの背中はどんな感覚なんだろうなって想像したりとか、うん、なんかそういうミツバチを通して私たちが五感を使うことによって、うんうん、どんどんどんどん、うん、こう幸せっていうものが、うんうん、なんかこう感じられる心が、うん、広がっていくんじゃないかなって思うので、うんうん、その私たちの幸せにもつながっているなっていうふうに思うので、うんうん、ぜひこう自然を感じるような、うん、暮らし方を自分なりに、うん、少しでも始めていける人が増えるといいなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます、ね、素敵なミツバチのなんかこういろんな想像しちゃった今。
本当ですか？
うん、ね、もうなんかパッてパッドの外見たらミツバチさんたちが飛んでたりしたらすごい可愛いし、うん、素敵だななんてね、
うん、本当にそうなんですよ、う
ん、ね、そんなお家が増えるといいですよね、うん、はい、今日は本当にありがとうございました。ではエンディングの方に行きます、はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。今日はね、なごみほちゃんに来ていただいて、ミツバチのもうミツバチ愛を語っていただいて、多分まだまだ私としてはその弟子入りした後どうなったのっていうのがあるのでもうね、多分またいつものことなんですけれども続きます また村上美穂ちゃん来てくださいぜひぜひ。
ありがとうございます。ぜひぜひ。
ねえ、もう今度はね、4月2日が来れば4年目にもなるし、ね、そうするとまた見ている目線も変わってくると思うのでね、はい、ぜひぜひこれからも頑張ってください。応援もしております。ね、皆さんもぜひぜひお家に一つ養蜂箱を手に入れていただけたらいいななんて思っております。今日もありがとうございました。ではこの後も素敵なお時間をお過ごしください。ハッピーエンジェルミッキーでした。ありがとうございます。